ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの亀由紀子です。坂下さん、174回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組はフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお送りしています。今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、もう2月も終わりですね。
はい、
どうですかね。1月に今年は英語を頑張るぞとね、目標を立てた方も多いと思うんですけれども、2ヶ月ぐらいで皆さんの英語学習はどんな感じで進んでますでしょうか。
どうでしょうか、ね、うまくいってる人もいれば、ちょっとつまずいちゃったって方もいたりとかね。春から頑張るって方もいるかもしれないですけれども。
そうですね、そうですね、うん、で、今日はちょっとね、間違わないというか、確実にゴールにたどり着くための考え方みたいなお話をしたいと思います。
おー、ありがたい。ちょっと前のね、マインドマップからもちょっと通ずるところあるんですかね。最近いいですね。
そうですね。もう行動力を上げる、思考の整理をするにはね、マインドマップが、これは171回でしたかね。最近お話ししたんですけど、そういうのもね、使っていただきたいと思うんですが、まあ、今回はなんかもっと全体的な話ですね。
はい、はい、はい。お願いします。
はい。神谷さん、戦略と戦術の話ってわかります？
戦略と、なんか同じようなことなんじゃろうかって思ってしまうぐらいには、なんかふんわりしております。
そうですよね。なんか、どっちも同じ線って入ってるし、二文字だし、大体同じじゃないみたいな。
なんか竹中半兵衛がやってたようなことかなとか思っちゃうの
はい。まあこれね、これはな、英語じゃなくて、
はい。
私もなんか自分でスクールを経営してるので、なんか、なんていうんですか、ビジネススクールみたいなところで勉強してたりもするんですけど、そこでね、聞いたお話なんですけれども、
はい、
戦略っていうのは、
はい、
なんか、どういう方向で進めていくか、どこを目指していくか。
うん、計画的なところなの？
うん、全体の大きい計画みたいな感じですね。で、戦術っていうのは、
はい、
じゃあそれをどうやって実現していくか、何を具体的にしていくかみたいな。ことなんですね。
はい。
だからなんか経営戦略会議とかあるじゃないですか。
ああ、あります。そういうこと
ね、うん。経営戦術会議ってあんまないですよね。
聞いたことない。確かに、
だからまあ、その上層部の人が全体像を作って、はい、まあ、現場が、その、いろいろやっていくみたいな感じのイメージなわけですね。
はい、
で、この戦略と戦術っていうのがあるんですけど、いい戦略と悪い戦略、
うん、
いい戦術と悪い戦術がありますね。どうするのが一番いいですかね。
どうするのが一番いい？いい戦略を持って、いい戦術を使って。
あ、そうそうそう、そう。
いくのが、うん。
一番いいのは絶対それですよね。
うんうん。
いい戦略といい戦術があったら、
うん、
もうバッチリですよね。
うん。
じゃあその次は？
どっちがいいのかな？でも、フォニックスを使うっていうのを術だとすると、ちょっと計画性が悪くても戦術を持ってた方がいいのかなとか思っちゃう気もするけど、戦略が、計画が良くないと、時間の無駄も発生しちゃうからっていう。どっちなんだろう、どっちがいい、どっちもどっちな気がしてきますけどね。術をフォニックスっていうところに限定していくと。
お、素晴らしい、さすが。さすがこの番組に合わせて考えていただいて。
どうなんですかね、どっちが、でもマインドマップの話もこないだしたし。
あれですね、すいません、情報を肩にさせて。
情報を肩になってる。純粋に 考えられなくなってるかも
うんうんうん。
しれない。戦
ね。
略と戦術、ああ、どっちが上なのかなって思いますけど、どうなんですか、実際のところ。
そうですね。で、一番いいのはさっきも言った戦略も良くて戦術も良かったらもう一番いいので、それは全く問題ないんですけど、さっき神谷さんが戦術として、まあ英語学習で行くと、フォニックスはいいから、それを頑張れば成果が出るんじゃないか、みたいな感じで言っていただいたんですけど、でも、じゃあ、まあフォニックスをやっていただくことは、やったらね、こういう、ここがこう変わるみたいな変化があると思うんですけど、でもちょっと、立ち止まって考えていただきたいんですけど、何のためにフォニックスやるんですか？
確かに。
そうなんですよね。これ、なんだろう、本格的に、あ、なんかフォニックスがいいって聞いたから、フォニックスやろうみたいな感じで、今年はフォニックスを頑張るで、しちゃうと、なんか戦略あんまりないけど、なんかこの戦術いいらしいからこれやろうみたいな。
とりあえず手出してみたみたいな。
で、これでもよくありがちですよね。フォニックスじゃなくても、シャドーウィングがいいって聞いたから、このシャドーウィングをやろう。っていうふうに、でもね、結構お悩み聞いてると、そこの沼にはまってる方がすごい多い感じするんですね。なんかこれがいいって言ったからやってみたんです。でもなんか、って感じで、で、次これいいって言ったからこれやってみたんですけど、なんか結局使えなくて、みたいな感じで、毎年いろんなことにちゃんとチャレンジしてるんだけど、思ったほどの成果は出ないんですよねってお悩み。ってなった時に、この人の問題なんだと思います？
目標値というかが定まってない。まあ、計
多分
画
ね、
せずにやっていれば、なんかね、やってたら、ここまでは来れたっていうのがなんとなく感じられるけど、とりあえず手出してみただと、やってみたけどな、どうなんだろうな、っていうふうになり、ふわっとした感じはあるんですかね。どうなんでしょう。
多分そのなんか目標値とかで言ったら、じゃあ1日15分フォニックスをやるとか、なんかシャドーウィングを一日どのくらいやるみたいな数値としてはやってるから、なんか間違ってないような気がしちゃうと思うんですけど、この沼に入ってる人って自分の問題点が自分のやってる量が足りないから成果が出てないじゃないかって思っちゃったりとか、自分のそのなんかその戦術のやり方の精度が低いからいけないんじゃないかみたいな風に思っちゃったりするんですけど、でも、やっぱりこう、英語学習を成功させるためには、結局、ゴール何なんですか？っていうところを、しっかり方向性決めて、で、そのためには、このスキルとこのスキルとこのスキルがこのくらい必要そうだよね。じゃあ、何を使って上げていこうか。っていう感じでやりたいので、例えばフォニックスをやっていただいて、なんか音読みができるようになりました。じゃあなんか音読みを毎日20分、1年間練習します。フォニックスがいいと聞いたので。続けました。で、音読みだけすごくうまくできるようになりました。って言っても、じゃあ、何のために音読みやってたんですか？っていうことが忘れちゃうと、ゴールにつかないですよね。
確かに。音読みだけがマスターされただけになっちゃ
そうですよね。
う。
何のためにやりたいんですか？で、もともとはきっと、その発音が通じないから改善したいとか、相手の言ってることがわからないから、しっかりリスニングできるようになりたいっていうので、で、フォニックスで英語の音がわかるようになると、そこが改善されます。で、英語の音の一番入り口のところは、フォニックスの音読みですよ。で、その後いろんなルールがあって、で、それをできるようになったら、この間とかもね、やったんですけど、ちょっとした文章になるとこういう風になりますよ。で、文章の塊が会話だから、文章ができるようになると会話に応用できるようになりますよ。っていう、そこのゴールにたどり着くための最初としてフォニックスの音読みから入ってきたんだけど、こう戦術、 ばっかり見ちゃうと、なんか、それをすることが目的みたいな
確かに。
感じになっちゃって、で、それの量を増やそうとか、音読みをどうやってもっと違う方法で練習しよう、みたいな感じで、わからなくなっちゃう。
ゴール見失うんですね、戦術ワカ
うん。
メが行くと。
そうなんですよ。だから、やっぱり、こう、全体像をしっかり把握して、自分はこうなりたいから、そのためにこの勉強をするっていう感じで、で、戦術レベルでいろいろやってると、戦術って、なんか、実はその戦略に合ってませんでしたとか、あんまり効果がありませんでした。っていう場合もあるじゃないですか。
確かに確かに。
うん。で、なので戦術って交換してもいいんですね。自分がこうなりたいっていうのは交換しなくていいじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
うん。なので、もし、例えば、今ね、1月から英語の学習を始めていただいて、2ヶ月間何かに取り組んだ。で、これが自分の行きたい方に向かって、こう進んでる感じがある人は、そのままね、ぜひね、その感じで続けていただければと思うんですけれども、まあ2ヶ月ぐらいすると、正しいやり方であれば、変化って出てきてるはず。でも、これがなんか全然出てきてないな。で、結局出てきてないからつまんなくて行動できなくなっちゃってるな。やる気もなくなってきちゃってるな。ってなったとしたら、その今やってる戦略をちゃんとやってないからだとか、なんかそこにこだわりすぎないで、一回もう一回私ってどうなりたいんだっけな。そのためには何が必要なんだっけな。っていうところに、ちょっとね、2ヶ月とか取り組んでみたら、一回考えてみてもいいかなっていうタイミングだと思うんですね。うん。なので、今日は、まあ、うちのスクールの生徒さんでも、なんかこのコースがいいですって言われて、やってみたんだけど、自分としてはなんかしっくりきてない。でも話せるようにはなりたい。でもなんかこのやり方合ってない気がする。でも、私がやってないから効果が出てないだけで、なんかもっと、すごく時間をかけて、もっと本気になったら、このやり方でいけるのかもしれない、うーん、みたいな感じで、悩んで、こう動けなくなっちゃってた方もいらっしゃるんですけど、もしね、そういうふうに、なんかうまく機能してないなって感じたら、一回ちょっとそのやり方をやめてみて、もう一回冷静に自分が身につけたい能力はどんな感じなんだっけな。もし、他のやり方があるとしたら、こういうのもあるんじゃないか、みたいな感じで、こうね、自分が行きたい方を見失わないように、なってみるっていうところがね、ちょっとこの時期に覚えていただくといいかなと思ったので、今回はね、そんなお話をさせていただきました。
ちょっと心に留めて皆さんもやってみて、一回立ち止まることも大事ってよく聞きますけど、こういうのも大事なんですね。
そうですね、英語の勉強もたくさんありますので、いろんなね、人の話を聞いて、まあでも聞きすぎるとね、まだわかんなくなると
あーって
思
ま
うん
た
です
情報
けれ
過
ど
多に
も。
なっちゃうかもしれない。
はい。そうですね。まあ、ある程度しっかり一つのことに取り組むっていうのは大事だと思うんですけれども、結構時間をかけてるのにあんまり変わらないなっていう場合は、一回ね、立ち止まって考え直してみるっていうのもいいと思います。
ありがとうございます。では本日も一単語お願いします。
はい。今日はね、ちょっと、まあ、今の話なんですが、戦略と戦術というお話をさせていただきましたので、戦略と戦術の英語ってわかります？急激に難しい。
これはわかんない。だい
そうですね。この間の犬さんとハチさんからだいぶレベ
ぶちょっと、2週間でここまで上がるかっていうぐらいの。
まあ、うちはランダムに来ておりますのでね、たまたまその話だったということなんですけれども、でも戦略は知ってはいると思う。聞いたことはある。
本当に、なんだろ
戦略は S から始まります。
う。戦略。
戦略。
ああ、もう、で、多分出てこないです、私。その引き出しにガチガチです、多分。
これはですね、聞いたらでもあーってなると思うんですけど、戦略はストラテジー。
聞いたことありまし
聞いたこと
た。
あります
ストラテ
ね。
ジー。
カタカナで言えばストラテジーというのはね、見聞きしていると思います。はい。逆に戦略じゃなくて戦術の方が、あんま聞かないかも。
戦術。
うん。これは聞いてもあんまピンとこないかもしれないんですけど、戦術の方は、タクティクス、タクティクス。これもカタカナでみんな言ってないから、あんまカタカナが浸透してない。
タクティクス。
あ、そうそうそうそうそう。なので、ストラテジーの方はね、ちょっと長いから、今日はこのさ、戦術の方をね、ちゃちゃっとやろうかなと思います。
先月、タクティ。
T,
T?
A, C, T, I, C, S。
X。T の、まあ、分解していくと T の音読み。A の音読みが、え。で、クって言っちゃった。C の音読みが、く。で、T、E、クス。タクティクス。
素
タ
晴
ク
ら
ティクス。
しい。
いけますか？いけましたか？
はい、これはもう全部音読みでいけます。
ですね。分解していくと、あ、いけるって思っちゃいました。
お、いいですね。使いこなしてますね。
よしよしよし。
はい。で、ポイントとしては？
ポイントとしては、A さんの音読みが、もう全勢力なんか掲げてもいいぐらいだと思うので
そうです、そうです、そうです。その通りです。はい。平等に分け与えない。
A のところに頑張る。で、あとはもう、まあ、付属品じゃないですけど、ついてきてっていうような。
そうですね。X なんてもうエネルギーかかる人ほぼほぼいないですからね。
ほぼほぼもう無声音なんで。
はい。そうです。で、それでもう一回言っていただくと。
と、タクティクス。
お、素
タ
晴
ク
ら
ティク
しい。
ス。
タクティクス。
タクティクス。
おうおうおう。本当。タクティクス。
タ、タ。
ちょっともう一回言ってみてください。
タクティクス。タクティクス。あ、あ。
そうそう。で、さっき説明していただいたのそのままでよくて、ティクスの方をもっと抜いていい。
抜いていい
そう、
よ
なんかまだタクティクス、なんかティクスって、なんかちょっと頑張って言ってるっぽいから、そう、もっと適当に。
タクティクス。
タク
なんか
ティ
こ
ク
れもうここまで行くとマイクに乗らないんじゃないか事件が。
ス。ああ、そうですね。そうですね。無線はちょっと乗りにくいんですが、でもなんか、ティクスのに、なんか、結構エネルギーが入ってる感じだから、そのエネルギーをもうちょっと抜いていいかなって感じですかね。
エネルギー抜いて。タクティクス。タクティクス。
そうそうそう。そうそうそうそう。
ああ、本当にもう、ちっちゃくいますよ。
そうですね。はい。で、まあ、フォニックスで考えると、まあ、音読みだけでもね、この単語とか、なんか難しいような気がするんですけど、しっかり全部英語の音で読めるようになっていくんですけど、やっぱ読むときのポイントとしては、このやっぱ全体像ですね、これも。一人ずつ見ていくと、この人も頑張る、この人も頑張る、みたいな感じで、もうフォニックスもだからこう見ていくと失敗するわけですね。
ああ、確かに。
全体をどうするかを考えて、それぞれやれば、その全体、の、この単語をこういう感じで発音したいっていうところに行くんですけど、あ、この単語はこうだか、あ、この音はこうだか、この音はこうだから、全部に頑張ってってすると、一生ゴールにはたどり着かない。なので、このフォニックスの発音も一緒なんですけれども、今みたいに、こうね、音のエネルギーとかバランスとかをしっかりね、把握するためには、やっぱり、最近お話ししてないんです。この音の幅の話ですね。前回セミナーもやったんですけど、セミナーでもこのね、図を出してお伝えしたらね、やっぱり、ポッドキャストで聞いてたのが、こう可視化されて、あ、つまりこういう話をしてたんですねっていうのがすごくわかりやすくなったっていうね、感想とかもたくさんいただいたので、はい、またね、セミナーあればぜひ参加していただきたいですし、あとこの図の方は、概要欄にもある Kindle の書籍の方で、出てますので、書籍ではね、全部、その、どういう感じかっていうのを、文字とか図で見れますので、全体像を把握されたい方、ずっと耳だけで学習されてた方は、ぜひね、ここも見ていただくと、あ、これってつまりこういう感じねっていうのが、違う見方をするとよりわかると思うので、まだね、こちらご覧になってない方は、ぜひ概要欄から Kindle の書籍の方も見てみてください。
はい、ご覧になってください。タクティクス。本当にもうちょっとしか言っ
そう
て
そう
ない。
そうそう、いい。余計な力をね、抜いていくんです
抜
ね。
いてでは
い、
す
素晴
ね。
らしい、素晴ら
抜い
しい。
てく
バッ
だ
チリ
さ
です。
い。それではラストインフォメーションお願いします。
いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。ここで本気で英語の音を変えたい方へ大切なお知らせです。音声や動画などで独学でフォニックスを学んでいる方は多いと思います。でも知識は増えても自分の発音が本当に合っているのか不安。音読みの先はどう学べばいいの？ と一人で悩んでいませんか？そんな方は、まず60分間のトライアルレッスンであなたの今の声を私に聞かせてください。あなたの音の癖を瞬時に見抜いて、その場で矯正のポイントをお伝えします。なんとなくのフォニックスから一生ものの英語耳を手に入れるための全体像と最短ステップをお伝えしています。お申し込みは概要欄の一番上にあるリンクから30秒で完了します。まだ少し心の準備ができていないという方は、同じく概要欄にある LINE の無料発音診断から試してみてください。まずはあなたの現在地を知るところから始めましょう。それではレッスンで直接お会いできるのを楽しみにしています。
本当に自分の癖って自分じゃ気づけないですよね。全体像をしっかり把握して最短ステップで取り組むと一番早く確実に変わります。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。お願いします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は
育成会話講師の坂下悦子と
生徒インタビュアーの神谷由紀子でした。それではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。